個人質問。3日間12人の個人質問。個人質問とは、八尾市の市政全般について市民の代表として議員が市に対して説明を求めることや疑問について聞くことを言います。八尾市議会では答弁を含まず1人30分の持ち時間となっています。日本共産党田中優子、可燃ごみ収集の民間委託について。問い。令和6年7月に始まる可燃ごみ収集の民間委託において、市直営から委託業者の収集に変更となる地域を市民に周知すべきと考えるが、見解は。答え。ごみの排出方法や収集日に一切変更がないことを市民に理解いただくことが重要であり、委託業者が収集する地域の周知までは必要ないと考える。問い。民間委託にかかる再入札では、予定価格公表のもと落札率が 99.98% の区域もあったが、問題はないのか。答え。受託業務を遂行できる適切な価格で落札されることが重要であり、法令の範囲内で対応している。その他の質問項目。学習プラザめぐるの来場者。無所属、露原幸孝。子どもの発達支援に地域ぐるみの環境を。問い。子どもの個性や家庭での生活環境を把握し、さまざまな課題解決を図る契機となる5歳児健診が必要だと考える。大分県津久見市では、健診を通じて保健・福祉と教育部局が連携し、地域ぐるみで子どもを育む取り組みを進めているが、本市の見解はどうか。答え。5歳児健診の導入にあたっては、保健指導や専門相談、就学に向けた支援に加え、地域のフォローアップを含めた実施体制の構築など、さまざまな課題があるが、国のマニュアルを指針として本市での実現可能な手法について検討を進めている。その他の質問項目。保健所及び保健センター施設の今後の在り方。八尾の未来を紡ぐ会、吉村拓也。マイナ保険証への移行に伴う対応は。問い。現行の健康保険証の廃止後、マイナンバーカードを持っていない方や、カード保有者で健康保険証利用登録をしていない方に対して、資格確認書を交付していくとのことだが、どのように進めていくのか。答え。資格確認書については、令和6年12月2日以降、各保険者から交付されることとなっている。問い。可燃ごみ等収集業務の3分の1を民間に委託するが、今後委託の割合を増やしていく場合においても、行政が市全体を見渡せる状況を確保すべきだが、どうか。答え。市民にとって安心なゴミ処理体制を今後も取り続けていくことが重要であり、委託業務を進める中で見えてきた課題等について検証を行い、今後の事業に反映していく。その他の質問項目。マイナ保険証に関するトラブル。日本共産党、越智妙子。手話言語の認識広め、共生社会の実現を。問い。市立病院への手話通訳士の配置や、救急隊員など職員向けに手話研修を実施すべきだがどうか。答え。市立病院においては、手話研修および手話ができる職員の配置を行っていないが、障害者への理解や意識醸成を図る研修を実施している。救急隊員を対象とした手話研修は、他市の状況や対応等を参考としながら研究していく。問い。老児・難聴児の手話の習得について、 本市職員の認識を深めるため、大阪府の乳幼児期手話言語獲得支援事業コメッコに職員を派遣してはどうか。答え、専門性が高く有益な事業であると認識しており、先進的な事業等については職員理解を深めるための取り組みを進めていく。問い、子ども園や塾など子どもに関わるところでの手話通訳費用は公費負担すべきと考えるがどうか。答え、個別に内容を確認し調整の上対応している。大阪維新の会松本剛。放置自転車対策、より効率的な施策を。問い、放置自転車対策に令和6年度予算として約6190万円を計上しているが、駅周辺の放置禁止区域における放置車数が大幅に減っている中、即時撤去も含め、より効率的・効果的な対策をすべきと考えるがどうか。答え、市民の良好な生活環境を確保するために必要な施策と考えているが、先進市の事例調査や事業内容の見直しなどを行い、経費の削減を図っていく。問い、地域の防災備蓄品は危機管理課で一元管理し、在庫数や管理場所等の正確な把握に努め、町内及び地域と共有するよう求めてきたが、現状はどうか。答え、各校区まちづくり協議会に防災備蓄物資の点検と報告を依頼しており、保管場所等の把握ができ次第、速やかに町内での情報共有を進める。その他の質問項目、教育センター施設の旧校舎内の部屋等の貸し出し条件及び実績。公明党前園正明、防犯等に関する課題、解決を急ぐべき。問い、町会加入率の減少により、防犯等の設置や維持管理が困難となっている地域が生じている。このような諸課題を早急に解決すべきと考えるが、市の見解は。答え、持続可能な防犯等の仕組みを構築するにあたり、効果的な手法や財源の確保について検討を進めている。問い、難聴の方や聞こえづらい方への有効な支援策として、軟骨伝導イヤホンを視聴者の窓口に設置すべきだと考えるがどうか。答え、非常に有用な器具であると認識しており、先進市での活用例など踏まえて検討していく。その他の質問項目、学校特別教室のエアコンを早急に整備すべきこと。八尾の未来を紡ぐ会、柴谷正也。被災した人の健康に寄り添った支援を。問い、災害発生時の避難所での健康被害を防止するため、医師会、歯科医師会、薬剤師会と協定を締結し、健康管理や薬剤の確保ができる支援体制を構築すべきではないか。答え、災害時における医療活動に関する三師会との協定締結の早期実現に向けて取り組んでいく。問い、福満寺町市民運動広場のドッグランについて、写真等を用いた効果的な広報による利用促進やマナー違反防止、施設点検等のための巡回を行うなど、施設を気持ちよく使ってもらうための取り組みが必要ではないか。答え、早急に効果的な周知に努める。また、巡回時に施設利用時の注意事項を周知する声かけを行うなど、マナー違反等の防止に努めていく。問い、オンライン面談等、教員や保護者の負担軽減につながる家庭訪問のあり方を検討すべきではないか。答え、 今後、学校行事の見直しの観点で、各学校に他市事例等の紹介も行っていく。八尾保守の会、川上舞。都市農業支援とオーガニック給食を。問い、本市における農地面積の減少率が全国平均と比べて非常に大きくなっており、都市農業への支援が必要と考えるが、市の見解は。答え、農業者の高齢化や後継者不足が大きな課題と考えており、八尾市都市農業振興基本計画に基づき、新規農業者の育成支援や農地バンクの活用、地産地消等に取り組んでいく。問い、オーガニック給食の導入は環境への配慮や地域の農業を守ることにもつながる。子どもの健康を守る観点からも導入を検討すべきではないか。答え、食育や地産地消等への効果があることは認識しているが、食材の必要量の確保や価格面での課題があり、導入は困難な状況である。日本共産党、谷沢智香子。万博遠足は安全を踏まえた学校判断で。問い、万博開催予定地である夢洲では、土壌から有害物質が検出され、メタンガスの爆発事故も起きている。そのような危険な場所での万博開催について、市長はどう受け止めているのか。答え、博覧会協会において、開催期間中の災害や熱中症に対する追加の安全対策が取りまとめられる予定であり、安全安心に開催されるものと考えている。問い、万博への遠足にあたっては、子どもの安全を第一に考え、子ども、保護者、学校の思いを尊重する必要がある。学校が子どもたちの安全を守る正しい判断ができるよう、情報を伝えていくべきと考えるが、どうか。答え、これまでも各学校へ十分な情報提供を行っており、府に対し早い段階で市へ情報提供することや、子どもたちの安全を確保することなどを要望している。その他の質問項目、万博関連経費を削減し、市民の命と暮らしを守る予算を拡充すべき。大阪維新の会、稲森弘樹。私立西条の職員逮捕、事業のあるべき姿は。問い、私立西条職員の逮捕について、技能労務職員に対するマネジメントが効かない体制であったのか、市の課題認識は。答え、管理職員のマネジメントが十分であったとは言い切れず、また日常業務を指揮監督する技能長に本来職員が持つべき公務員倫理が欠落していたことなどが背景にあると認識している。問い、令和7年度以降の事業手法については抜本的見直しが必要と考えるがどうか。答え、民間委託も含めた検討が必要であると認識している。問い、私立西条2階の待合室について、ほとんど使われていないのではないか、もったいないとの声が上がっている。利活用を促進すべきではないか。答え、当該待合室の利用について、周知が重要と認識しており、ホームページ等での情報発信に努めていく。公明党、福永道子。認知症個人賠償責任保険事業の導入を。問い、認知症になっても安心して外出できるまちづくりのため、市民に寄り添った支援の取り組みとして、認知症個人賠償責任保険事業を導入すべきと考えるがどうか。答え、事故等を起こすリスクは認知症の人に限らないため、 対象者や適用範囲なども含め、福祉全体として考えていきたい。問い。15歳から18歳までの若者には、悩みに寄り添い、支える存在が必要と考える。切れ目のない支援を実施する観点からも、中学校卒業時に進路未決定の子どもへの相談支援のため、教育委員会と子ども総合支援センター、HOP との連携が必要ではないか。答え。中学校卒業時に進路未決定の子どもには、HOP をはじめとした府内のさまざまな相談先の情報を提供している。その他の質問項目。小中学生対象の認知症の人との共生の心を育む体験型学習の実施。ヤングケアラー支援の強化。公明党、伊尾井真嗣。ゼロカーボンに向け、ゼブ化を推進。ゼブ、アルファベット、ZEB。ゼブとは、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。問い。既存公共施設の迅速なゼブ化が必要であると考えるが、市長の見解は。答え。地域脱炭素移行再エネ推進交付金を活用しながら、スピード感を持って取り組んでいく。問い。新築も含めた将来的な公共施設のゼブ化の展望は。答え。今後、新築する公共施設では、ゼブレディを目指すとともに、令和10年度までに、リサイクルセンターを含めた2施設をモデルとして、ゼブ化に取り組み、その検証を踏まえながら、既存の公共施設についても、ゼブ化を進めていく。ゼブレディとは、ゼブを見据えた先進建築物のこと。その他の質問項目。子どもまんなか社会実現の本市の取り組み。職員の使命感・倫理観の現状と情勢。